おはようございます。お祈りします。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。このように私たちが礼拝に集めてくださって、あなたを礼拝することを許してくださったことを心から感謝いたします。この世界で私たちは自分が本当に偶然に作られ、ただ生きているものとしか分かりませんでした。しかし聖書を通して私たちを神様が作ってくださって、愛してくださって、そして私たちの人生を導いてくださる救い主イエス様を与えてくださったことを、教えてくださったこと、またこの今日も聖書を通して教えてくださることをありがとうございます。今日も開かれた御言葉を通して私たちと共に歩んでくださっているイエス様のことをさらに知ることができるように、神様との交わりが深められて、これから一週間の人生イエス様と共に歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は10月31日です。10月31日はプロテスタントの教会には大事な記念日なんですね。10月31日はプロテスタント宗教改革記念日と呼ばれています。実は私の誕生日は明日なんですけども、教会に行き始めた頃は宗教改革記念日が10月31日だということを知りませんでしたけど、進学校に行ってですね、特に宗教改革の伝統に立つという進学校で勉強した時に、あ、しまったな、あと数時間早く、産んでくれたら10月31日で宗教改革記念日は俺の誕生日だと言えたっていう、私は午前4時20分の生まれなんでして、だからあと数時間早かったら、俺の誕生日はプロテスタント宗教改革記念日だぞと言えたんですが、まあ、神様はそういう私の高慢を許さないで一日外したということだと思います。宗教改革記念日の次の日に生まれたというわけですね。でこの宗教改革記念日というのは1517年、あのマルチン・ルターがですね、ドイツのビッテンベルグというところにある、そのお城の中にある教会、ビッテンベルグ城の教会の扉のところにこう95問の質問を貼り付けた。でそれから始まったと言われています。で当時この何かこう教会でこの特に聖書についてこう議論をしたいような場合は、今でいうとその教会の中に掲示板みたいなのがあって、そこにそのことにこうついて、こういう聖書のこういうことについてわからないので、こういうことについてみんなで話し合いましょうみたいな、そういう意味で言うと掲示板みたいなのがあったと思ってくだされば結構です。あの教会の扉にあの釘で打ち付けられると、あの扉高いのでやめてくださいね。当時の教会が持っていたその聖書にとやっぱり違う部分について95個の質問をしたんです。例えばその一つは煉獄という考え方でした。煉獄っていうのは天国に行く前に行いが足りない人が一回修行する場所が死んだ後にある。でそこでそういう簡単に言えば試験をパスすると初めて天国に行ける。だけどそこには抜け道がある、ね、免罪符というお札を買うと家族が、ね、死んだ家族のために免罪符というお札を買うと、その煉獄から魂が天国に行くことができる。でそういうことをやってたんです。私たちは一体何によって救われるのか、何が救いの根拠なのか、それが一番大きな問題になりました。でそこでこの問題をきっかけとして聖書に戻れという運動が始まったんですね。この聖書が本当に何と言ってるのか、私たちが救われる根拠はどこにあるのか、聖書に戻ろうじゃないかという運動が始まりました。実はこれルターがきっかけじゃなくて、その前にもこういろんな人があったんですけども、ルターでそういう意味で言うとそこがこう爆発をしたと言えばいいですね。でプロテスタントの宗教改革には三大原則というのがあります。一つは聖書のみということです。私たちの信仰と生活の拠り所はこの聖書だけだ 唯一絶対の規範という言葉をよく使うんですけども、もう一番、間違いなく正しくて私たちが最終的に頼ることができるのはこの聖書のみだ。で、聖書のみという考え方、それからもう一つは信仰のみという考え方ですね。で、これは私たちが救われるのは行いによるのではありません。私たちが救い主イエス様を自分の罪からの救い主として信じる信仰によって救われるのです。エペソ書、すいません、ちょっと今日口がなんかちょっとよく回らないんですが、エペソ書2章8節9節ですね。あなた方は恵みにより信仰によって救われたのです。それは人から出たものではありません。神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです、という言葉がありますけれども、その信仰のみ、イエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるんだ。だから免罪符を買ったから天国に行けるんじゃないんだ、聖書はそんなことを教えてないんだってことでした。で、もう一つは万人祭司。イエス・キリストを信じて救われた人は全ての人が神様に仕えるものとして召されているんだ。まあ、当時のカトリックの司祭という教職者だけではなくて、イエス・キリストを信じる者は全てこの世界で神様に仕える者として召されているんだという考え方なんですね。で、これ万人祭司と言います。で、この一番大きいものは何かというと、ルターが職業観というのを話をしているんですね。ちょっと こちら話を、ルターが私たちの一般社会の職業ということを聖書からきちっと位置づけました。で、私たちは単にこの社会で自分の仕事を持って、単に自分がそれでお金を稼いで生活してるんじゃないんだ。神様が私たちにそれぞれの仕事を与えてくださって、その仕事を通してこの社会に使える、人に使える、そして神様に使えるっていうために私たちに仕事を与えてくれてるんだっていうふうに彼は教えたんですね。で、これ当時なかったというか、まあ聖書自体が実は言ってることなんでしょうけども、それを彼ははっきりと確認した。で、彼はあるドイツ語をこの職業という言葉にくっつけました。で、その言葉はベルーフっていう言葉なんですけども、ベルーフっていう言葉はもともと飯っていう意味がある言葉ですね。呼び出すという意味の言葉があるんです。で、これを職業っていうふうにルターが位置づけて、今でもドイツ語ではこの言葉は使えてます。だからその背景にあるのは、私たちはイエス・キリストを信じて救われた者はいろんな仕事についてるけれども、それぞれのところで私たちは神様に仕えてるんだ。単にその仕事をしてるだけじゃなくて、その仕事を通してこの神様が作られた社会、世界と社会と人と、そして神様ご自身に仕えてるんだ。そして私たちはもう一つは祭司にお祈りをしてもらわなければお祈りを聞いてもらえるんじゃないんだと。イエス・キリストを信じた者はそれぞれがもう神様と直につながったんだと。だから私たちはもちろんね、教会に集まって礼拝をしたり、まあ、ある時は牧師や宣教師にお祈りをしてもらったり、そういうことあるでしょう。でもそれと同時に私たちは神様の子供として、神様と自分が置かれたところで聖書を読み、お祈りをして神様と使えることができるんだ、まあ、そういうことも含めて万人祭司ということを、この宗教改革の3つの原則になりました。で、私たちは、まあ、その伝統の中でこう生かされている教会の一つで、今日はまあその中の、収穫になる信仰のみ、私たちは何を信じて救われたのか、何を信じて救われるのかということを焦点を当てたいと思います。パウロはこの第一コリントの15章でイエス・キリストの福音のことを私たちに伝えました。1節から11節の中にそのことが出てきます。まあ、その内容を今日は見て、特に私たちは何によって救われるのかということを心に刻みつけたいと思います。3つ、15章の1節から2節は私たちの福音に対する態度というのが出てきます。2つ目は15章の3節から4節、この場所の本丸ですね。じゃあ福音って何、私たちは何を信じたらいいの。そして15章の5節から11節、福音の確かさ。じゃあイエス様の福音を信じて救われたっていうけど、それはどんなふうにこう確かめることができるのっていう これ3つに分けてパウロはこう書いていますので、そのことを読んでいきたいと思います。まず第1番目は福音に対する態度ということです。まあ、福音という言葉はゴスペルと言いますね。日本語ではゴスペル、英語ではガスペル、ね、でグッドスペルという、グッドという言葉とスペルという言葉がくっついてゴスペルになったと言われています。グッドスペルというのは神様の良いニュース、良いニュース、お得なお知らせってことです。これ以上お得なお知らせはない、とても素晴らしい良いニュースだということです。だから福音というのは良いニュースだなんですね。まあ、でパウロはこの15章の1節から2節を見ると、その福音に対して私たちがどういう態度を取ったらいいかということを言っています。ここをもう一度ちょっと読んでみましょう。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方はよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですと書いてあります。私たちがこの福音と言われるものにしっかり立っていれば、それを受け入れていれば、まあ、受け入れるというのは2節でパウロはよく考えもしないので信じたのじゃなくて、まあ、ちゃんと福音というものの内容を理解して、そして自分のものとして受け入れて、まあ、それにしっかりと立っていれば、その福音というものによって救われるんですよって言ったんですね。つまり宗教改革が起こった発端は、人は行いによって救われるっていう考え方でした。一生懸命修行したり善行したり、そしてそれでも足りなかったら死んだ後に家族に免罪符を買ってもらって、まあ、そのことによって煉獄で、まあ、免罪符によってプラス下駄を履かせてもらって天国に行ける、初めてそこで救われるっていう考え方です。パウロはどうですか、聖書を読んでみると、私たちがこの私の述べ伝えたこの福音をの言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですって書いた。私たちの努力とか行いじゃなくて、この福音って呼ばれているものが私たちを救ってくれるんだって書いた。じゃあ福音って何でしょうか。15章3節4節を見てみましょう。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと。パウロはこの福音というものの、まあ、中核をこの3節と4節で私たちに非常にコンパクトに見せました。でここで一つはですね、聖書の示す通りにとか、聖書の示す通りにという言葉は2回繰り返していきますよね。聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことということと、聖書の示す通りに3日目によみがえられたことと書いたんですね。でこれはこの福音というものが、なんか人間が作り出した都合のいい教えじゃなくて、この旧約聖書に約束された神様の救いの約束、聖書の予言に基づいたものなんだ。でその予言、そして契約ですね、神様の約束に基づいてそのことがあるんだと言うんです。でその福音の内容について、まあ、3節から4節のところで、まあ、彼が言っているところを見ていきましょう。まず一つ、パウロは福音って何ですか、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことと書いてあります。この福音っていうのと関係あるのはキリストっていうお方だと、ね、イエス・キリストっていうお方がこの福音っていうことの中心人物だっていうことです。でこのイエス・キリストっていうお方がどんなお方か、どんなことがあったのか、 どんなことをされたのか、どんなことが起こったのか、そしてどんなお方なのかということがどうも中心だったんです。だから福音ということの福音というものは、この何か単なる教えじゃなくて、イエス・キリストっていうお方と私の関係ってことですね。イエス・キリストっていうお方と私がどういう関係を持つのかっていうことだっていうことをまず頭に入れましょう。で、このまずパウロが説明するのは、このイエス・キリストが私たちの罪のために死なれたことだというんですね。教会のシンボルは十字架です。聖書のことをほとんど聞いたことがない人でも、イエス・キリストは十字架にかかって死んだっていうことを知ってる人はたくさんいます。その意味は知らないにしても、キリストが十字架で死んだことを、知ってる人はたくさんいます。イエス様の死は、実は旧約聖書に予言されていました。旧約聖書、イザヤ書53章、4節から6節というところに、こういうふうに出てきます。聞いていてくだされば結構ですが、イザヤ書の53章、開ける方はどうぞ開いてください。イザヤ書53章の4節から6節のところにこうあります。誠に彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。と書かれています。これはイエス様が生まれる約700年前に預言者イザヤという人が預言した、やがて来られる救い主はどういうお方かと、預言したことです。でそれによると、この救い主というお方は、私たちを作ってくださった神様のことを捨てて自分勝手に生きている、その、聖書は罪って言いますけども、その生き方の問題ですね、その生き方が起こしてしまったいろいろな問題を身代わりによって罰せられて死なれるんだっていうふうに書かれているですね。でつまり罪のない、全く罪のない清いお方が、この神様を無視して自分勝手に生きている私たちの身代わりに罰を負って死んでくれるんだという予言だったんです。でパウロは、キリストが、私たち、キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたことって言いました。イエス・キリストは私たちの罪のために死なれたと言います。誰かさんじゃなくて、私の神、私を作って、私を愛して、私のことをいつも気にかけてくださっている神様を私は信じないで自分勝手に生きて、その私の人生が起こしたいろんな問題、損害、自分も受けた傷、人にも与えた傷、さまざまなことのためにキリストが全部それを身代わりに背負って引き受けて十字架で死んでくれたんだって言います。今から何年か前ですね、多分10年前ぐらいでしょうか、10年もならないかな、7年8年前ぐらいでしょうかね、日本でもその大きな会社の買収劇がありましたね、乗っ取りみたいなのがありましたね。そういう時にあるところがあるところを乗っ取ろうとしたときに、それを助けるために他の会社が応援をしてくれるような、そういう話がありました。そういうときにその、応援に出てきてくれた人間のことをホワイトナイトって呼んで、白馬の騎士と呼んでましたね。でその意味ではイエス様はホワイトナイト、私たちがこのままでは死んでしまって、そして死んだ後に神様の前に立って生きていた間の一つ一つの私たちが言ったこと、やったこと、思ったこと、一つ一つを神様の基準で裁かれて、そして神様の厳しい罰を受けて滅びなければいけなかったのに、その私の、そして私たちの問題を全部イエス様が身代わりに全部負って十字架で死んでくれた。 聖書はそういうふうに教えているんです。コリント人の手紙のちょっと前のところにローマ人の手紙というのがあります。ここは皆さんで一緒に開いてみたいんですが、ローマ人への手紙5章8節というところです。周りで聖書を開けるのがお手伝いが必要な方がいたらどうぞ教会の方見てくださって一緒に開けるのを手伝ってあげてください。ローマ5章8節、じゃあ皆さんで一緒に声を出して読んでみましょうか。いいですか。ローマ5章8、いきます。3、はい。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。と書いてありますね。この6節から見ると、私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに、不敬虔な者のために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには、進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって書いてありますね。イエス・キリストが死なれたのは、良い子のために死なれたんじゃないんだってことです。神様の戒めを守って、もう立派に生きている人のために死なれたんじゃないんだって言うんです。もうクリスチャンとして、本当に貧困法制で行いが良くてですね、もうどんな仕事をしてもどんな奉仕を任せても完璧にやれるとかですね、もうどんな人間関係でももう全部よくできるとかですね、父親としてパーフェクト、母親としてパーフェクト、社会人としてパーフェクト、学生としていつも100点取れるとか、そんな人のために死んだなんて書いてないんですよね。そうじゃなくて、キリストが死なれたのは私たちがまだ罪人だった時に、神様の目から見ても人の目から見ても旧大点が足りないようなことがたくさんあっても、そんな罪人であった時にキリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって書いてあるんです。イエス・キリストが死んでくださったのは私たちが罪人であった時だったって書いてあるんです。立派になってから死なれたんじゃないんだって。よく、昔からイエス様信じませんかって話をするときに、多くの方が言います。もっと行いが良くなってから信じます。でそれじゃ遅いんだよねそうじゃない。聖書は私たちが罪人だったときにキリストが死んでくださった。だから私たちが十分にできない、いやまだ自分はとてもこのキリストを信じるなんていうことはおこがましい、その人のためにイエス様は死んでくれたと聖書は言ってるんだ。キリストは聖書の示す通りに 私たちの罪のために死なれたことということはそういうことだってことですね。そしてさらにコリント人の第一の手紙の15章に戻ると、このパウロはまた葬られたことっていうふうに書きます。また葬られたことっていうふうに書きます。パウロはここでイエス様の葬りを最も大切なことの一つとしてわざわざ挙げました。私たちが礼拝で毎週告白している使徒信条とありますね。使徒信条の中でもこういう一文がありますね。この死にて要するにキリストは死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちをよみがえりって書いてあるんですね。で、死にて葬られっていう文章がわざわざ入ってるんです。なんで入ってるのか。で、ここでパウロもなんでわざわざ葬られって入れたのか。それはイエス・キリストが死んだっていうことが、十字架の上で死んだっていうことは本当だっていうことなんです。歴史的な事実だ。誰も否定できない本当のことだということなんですよ。で、今聖書開きませんけども、イエス様は十字架にかけられた時ですね、このイエス様の死は32死亡が確認されました。まずはその死刑を執行していたローマ死刑執行部隊のローマ兵がイエス・キリストが確かに十字架の上で死んでるっていうのを、検視しました。それで、2番目にさらに念には念を、もう死んだっていうことは分かってるけれど、 念には念をっていうことで、もう一人の兵士が脇腹を槍で突き刺しました。でその時にまあ血と水が出てきたと書いてあります。まあ、これ医学的に言うともう死んで組織が破壊され始めていたその状況だっていうふうに言われています。でさらにイエス様の隠れた弟子だった国会議員のアリマタヤのヨセフっていう人がイエス様のその体を自分の持っている新しい墓に葬りたいのでそれを下げ渡してくれっていうふうに申請をした時にこの総督ピラトという人が死刑を執行した部隊の百人隊長を呼んで確認をします。本当に死んだのか、本当に死んだのかって確認するんですね。なぜかというと十字架にかかって大体1週間か2週間ぐらい経って死ぬのが普通だったのでそんな早く死んだのか、本当にそうなのかと言って確認するんです。で三重の確認をします。三重の確認がされてさらにイエス様が墓に葬られるときにはたくさんの人がついてきました。もちろんこれはイエス様の味方もいたでしょうけど敵もいたはずです。どうやって葬るのかちゃんと遺体を安置してちゃんときちっとやるかっていうのを監視したと思うんですね。でそういうふうにしてイエス様の死っていうのはもう多くの人にの見てる前で起こったことでそしてイエス様の葬りも多くの人が見てる前で起こったことだったっていうことなんです。それであえてパウロはまた葬られたことってここに入ってるんですね。さあそしてもう一つのポイントは3日目によみがえられたということです。また葬られたこと、15章4節また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこととあります。イエス様の復活も聖書に予言されていました。旧約聖書の詩編の16編の8節、16編の 10節というところには、有名な言葉があります。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかずあなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりませんという詩編16編の10節というところですね。誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかずあなたの生徒に墓の穴をお見せになりませんというふうに言いました。イエス・キリストは墓を破って3日目に復活をされました。で実はそのイエス・キリストを十字架にかけて殺したユダヤの指導者たちは一番このことを恐れていたんですね。で彼らは何をしたかというと次の日にローマの総督のところに行ってこの遺体が盗難されないように墓の番をしてほしいと3日目まで墓の番を番兵出してほしいということでそしてローマ兵が墓の番をしてるんです。でそこに貼られていた封印は残っていませんけど当時同じような封印が残っていてそれが出土されていますが粘土板にですねこのローマ帝国の名前でこの墓を要するにこの墓石を動かしたり要するにこの墓を暴く者は死刑に処せられる。で、それを書いた人の名前が書いてある、粘土板がその墓の封印の石に貼られるそうなんです。こういう場合は。ですからそれが貼られていたと考えて間違いがない。で、そこの前でローマ屈強なローマ兵が、おそらく3交代か4交代で貼り板をしていました。だから盗みようがない。で、その中でこのイエス・キリストの復活は起こりました。イエス・キリストは聖書はよみがえられたと言ってます。よみがえられたってことはどういうことかって言うと今日も生きているってことです。目で見ることはできませんが今日も生きておられて私たちと個人的な関係を持つことができるっていうことです。実はこの、コリント人への手紙の、15章の3節から5節はこのキリスト教会の一番古い信仰告白だっていうふうに言われているんですね。で、パウロは15章の3節で、これは私も受けたことだ。あなた方に伝えたことは私も受けたことだって言うんです。で、新約聖書が揃っていくまでの間、そういうこう、一つのこう塊みたいな信仰告白があって、それがこう伝えられていったんですね。で、その中の一番古い、中核を成してたのが この15章の3節から5節だと言われています。で、年代的に言うとこのパウロという人が改心したのがこの紀元32年か33年頃と言われています。で、イエス様が十字架につかれ、つけられて復活されたのが、まあ、紀元30年ぐらいと言われています。ということはそのことだけ言ってもイエス様が十字架についてよみがえられてから 2,3 年後にはきちっとこのどうやってイエス様を信じるのか、イエス様をが何をしてくださったのかということがきちっとまとめられて伝えられていたということなんですね。もう聖書の記録によるとイエス様が復活されてからもうある意味で言ったらこのキリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、聖書の示すとおりによみがえられた、3日目によみがえられたこと、イエス・キリストは私たちの罪のために死んでくださって死を打ち破ってよみがえってくださった、だから私たちがこのイエス様を自分の罪からの救い主として信じてイエス様が復活された救い主だということを認めて自分の人生にお迎えすればいいんだ、それが信じることだ、イエス・キリストを信じることだというのはもう初めから伝えられたということなんですよ。で、これ私たち教会の中で聞いて何ともピンとも何とも思わないんですけども、世界の歴史のいろんなことをちょっとでも他のことを読んでみるとこれすごいことだ、だそうですね。私もだそうですねって言うんですね自分もこの中で生きてるんでそう思うんですけども、他と比べたらすごいことなんですね。もっと感動しなきゃいけないですね。すごいことなんですだからパウロはこのことをコリントのクリスチャンたちに確認として私たちが何を信じるか、誰を信じるか、イエス様がどういうお方かということを信じるか、それはイエス様が私たちのために罪のために死んでくださったんだということと、イエス様が死を破ってよみがえってくださった救い主なんだ、このイエス様を信じれば私たちは救われるんだ、行いによるんじゃないんだ、免罪符を買わなければ天国に行けないんじゃないんだ、イエス様を自分の救い主として信じて個人的な関係を持つときに私たちはもうその時から永遠の命が与えられてこの神の子供として生きることができるんだ、救われるんだ、それは信仰によってなんだ、行いによってなんじゃないんだ、信仰のみですよ、ね、そしてじゃあそのことを私たちはどうやって確かめることができるんでしょうか。5節から11節、駆け足でいきます。またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる資格のないもので価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したからです。ところが神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。そういうわけですから、私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えるのであり、あなた方はこのように信じたのです。じゃあこのイエス・キリストを信じて救われるって本当か、どうやって確かめたらいいか。パウロはたくさんの証人がいるよ。イエス、よみがえりのイエス様に本当に出会った、まあその目で見たたくさんの証人がいるよ。だから嘘だと思ったら聞いてごらんっていうんですね、この時代の人たち。で、それと同時にこのパウロは自分はキリスト教撲滅運動のリーダーであった、でも自分も生きているイエス・キリストに出会って自分の人生が新しく変えられたっていうんです。そしてパウロは最後に、私たちは、そういうわけで私にせよ他の人たちにせよ、私たちはこのように述べ伝えているのであり、あなた方はこのように信じたのです。ここにいる私たちも同じように誰かから聖書を通してイエス・キリストがあなたの罪の救い主です、あなたの罪のためにイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださいました、そしてイエス・キリストが死を破ってよみがえってくださいました、このイエス・キリストを信じるときに 罪が許されて天国に行くことができる永遠の命が与えられますよ、イエス・キリストを信じませんかと言われて、信じますと言ってイエス様を信じる決心をした、ね、そしてイエス様とそれから個人的な関係を私たちは持って生きているんですね。私も来月11月25日高校3年生1973年にこのイエス・キリストを私の救い主として信じることができました。そしてイエス様と個人的な関係を持って今日も生きています。私たちこのところに集まっている多くの方もそうだと思います。さて話をまとめて終わりたいと思います。私たちはこのイエス・キリストの福音というものとどう関わったらいいんでしょうか、というかこのイエス・キリストというお方とどう関わったらいいんでしょうか。3つのキーワードがあります。1つは認めるということです。それは聖書を通して自分が神から離れた罪人である、そして自分には救い主が必要だと認めるということです。2つ目は信じるということです。イエス様が十字架にかかって死んでくださったのは私の罪のためだ、そしてイエス様が死を打ち破ってよみがえってくださって今日も生きている救い主だって信じることです。3つ目は受け入れるということです。イエス様を、そのイエス様を自分の救い主、自分の人生の主として自分の人生に受け入れるということです。まあ、これはよく、まあ、お祈りをして決心の祈りって形でやりますけども、私の人生にイエス様来てください、どうぞ私の救い主になってくださいと意思表示をする、まあ、これも聖書っていうのは契約の書物ですから、イエス様と契約を結ぶと、ね、約束する、イエス様の約束を信じて契約を結ぶ、でそのことをするときに私たちは私たちの人生のに起こってくるすべての罪の問題が許されて天国への永遠の命が与えられる、そのイエス様が成してくださったことを私たちは信じるだけ、十字架にかかって死んでくださった、よみがえって今日も生きていらっしゃるイエス様のことを本当に信じるだけで私たちは救われる、信仰のみ。私たちはこのイエス様の福音の土台を本当にしっかりと私たちの人生の土台と、そして教会の土台として歩んでいきたいと思います。お祈りをして終わります。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。天の父なる神様、今日私たちの教会はプロテスタントの宗教改革記念日を迎えました。10月31日1517年にマルチン・ルターの95の質問からこのことが始まりました。そしてもう一度聖書に戻り、私たちが救われるのは私たちの行いや努力や力ではない、私たちを救ってくださるイエス様を私たちがただ信じるだけで、そのことによって救われるんだということを確認しました。そして実は私たちがイエス様を信じる、信じたいというその信仰も神様からのプレゼントだということを覚えています。今日イエス様の福音をもう一度おさらいしました。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったことを本当にありがとうございます。私たちが正しいから、経験だから、立派だからではなくて、私たちが本当に箸にも棒にもかからない罪人だから、そのためにイエス様が十字架にかかって命を捨ててくださったことを本当に改めて感謝します。また誰も破ることができない死を破ってイエス様がよみがえってくださったことをありがとうございます。イエス様が今日も生きて私たちと個人的な関係を持ち働いてくださることをありがとうございます。このイエス様を私たちが自分の罪からの救い主、人生の主として信じて生きるものとさせてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。